秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。今の時代、個人のライフスタイルに応じたいろいろな働き方があります。契約社員や派遣社員、パートやアルバイトなど、皆さんはどういった雇用契約で働いていますか？今日はそんな様々な契約の中で、半年や1年などの期間の定めがある契約で働いている方に、新しいルールのお話です。働く方にも会社側にもメリットがあるそうです。そこで、秋元才加のウィークリージャパン。今日のテーマはこちら。何がどう変わるの？無期転換ルール。ゲストにお迎えしたのは、厚生労働省労働基準局労働関係法課課長、大熊俊也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は雇用契約に関するお話ということなんですが、その前に無期転換ルールという言葉自体、私もそうなんですが、初めて聞く方もいらっしゃるかと思います。
確かにあまり馴染みのない言葉かもしれません、無期転換ルールというのは、労働契約法が改正されて平成25年4月1日に施行された雇用に関する新しいルールです。
具体的にはどんなルールなんでしょうか？
契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなど、雇用期間が定められた社員の方を有期社員と言います、この有期社員の労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合に、その社員が会社に申し込めば、期間の定めのない労働契約、つまり無期労働契約に転換されるというものです。
なるほど。ものすごく簡潔に言ってしまうと、雇用期間が決まっている社員の方でも一定の条件をクリアすれば、期間の定めのない労働契約に切り替えることができるということですか？
はい、その通りです、契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなど名称に関わらず、期間の定めのある労働契約、つまり有期契約で働く方は基本的に無期転換ルールの対象となるんです。
これはかなり多くの方が対象になるんじゃないですか？
はい、平成28年に総務省が行った調査によると、有期契約で働く方は1500万人にも上ります、そして法律改正から6年目を迎える平成30年の4月以降に、このルールによって無期転換が可能となる方は相当数いらっしゃると考えています。
来年の4月ですか？あと少しですね。
はい、ですから今日は有期社員の方はもちろんのこと、有期社員の方を雇用している経営者の方にも無期転換ルールについて知っていただきたいと思っています。
では今日のチェックリストです。チェック1、なぜ無期転換ルールが始まった理由。チェック2、あなたも対象かも、無期転換の条件。チェック3、今心配されていること。今日はこの3つのチェック項目から無期転換ルールを紐解いていきます。ではチェック1、なぜ無期転換ルールが始まった理由。大熊さん、こうしたルールが新たに設けられたのはどうしてなんでしょうか？
はい、少し古い調査ですが、有期社員のうち通算5年を超えて契約を更新している方は有期社員全体のおよそ3割に及んでいます、
例えば10年を超えるようなベテランの方もいらっしゃるんでしょうね。
はい、そうした有期社員の方々は次の契約が更新されないのではないかという雇い止めの不安を抱えています、このような不安を解消して安心して働き続けられるよう無期転換ルールが定められました。
そうなんですね。
また無期転換を進めることは働く方と会社の両方にとってメリットがあるんです。
これは具体的にどんなメリットがあるんですか？
有期社員が雇用期間の定めがない無期労働契約に転換すれば、雇用が安定するため安心して働き続けることができます。 また長期的なキャリア形成を図ることもでき、モチベーションのアップにもつながります。
次も契約してもらえるかなという不安がなくなるわけですね。それに長期的に働くことができれば、将来の見通しもつきやすいですよね。
そうですね、うん、一方会社側には意欲と能力のある人材を安定的に確保しやすくなるというメリットがあります、うん、人手不足と言われている今の時代に会社の仕事に精通した社員がいていただけるのは助かりますし、うん、新しい人を雇って育てる教育コストもかからなくなります。その上長期的な視点に立って社員の育成を行うこともできます、
うん、会社にとっても戦力となっている人材が確保できるというわけなんですね。秋元才加のウィークリージャパン、後半はあなたも満たしているかもしれない無期転換の申し込みができる条件などについて伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は何がどう変わるの？無期転換ルールというテーマで、厚生労働省労働基準局労働関係法課課長大熊俊也さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、あなたも対象かも無期転換の条件。大熊さん、ここでは無期転換の申し込みをするための条件について教えてください。
はい、無期転換の申し込みには3つの要件があります。
はい、
1つ目は有期労働契約の通算期間が5年を超えていること、うん、2つ目は契約の更新回数が1回以上であること、3つ目は現時点で同じ会社に雇用されていることです。
それぞれもう少し詳しく説明していただけますか？
はい、1つ目の有期労働契約の通算期間が5年を超えていることというのは、うん、同じ使用者つまり同じ会社と結んだ有期労働契約の契約期間が通算して5年を超えていることです。
はい、
例えば契約期間が1年の場合、その契約を5回更新して6年目の契約を結んだ時点で要件を満たすことになります。
ほう、では2つ目は？
2つ目の契約の更新が1回以上というのは、言葉の通り有期労働契約を1回以上更新しているということです。
うん、最低でも1回は契約の更新をしてなければいけないんですね。では3つ目の現時点で同じ会社に雇用されているというのは？
これは契約更新を繰り返してきた会社に今現在在籍していなければならないということです。
うん、
過去に働いていた会社で通算5年を超える有期労働契約を結んでいたとしても、すでに退職していれば遡って申し込むことはできません。
今現在も働いている会社じゃないといけないんですね。
はい、それから契約期間の通算はこの無期転換ルールがスタートした平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約からカウントします。
うん、
例えば平成25年4月1日から1年ごとに契約を更新して働き続けていた方の場合、平成30年3月31日で丸5年働いたことになります。
はい、
ですからその次も同じ会社と契約を更新すれば無期労働契約に切り替えてほしいと会社に申し込むことができる権利が発生します。
要件を満たせば自動的に切り替わるわけではないんですね。
はい、無期転換ルールは無期労働契約に切り替えたい方が自ら会社に申し込まないと適用されません。
これは注意すべきポイントですね。では実際に申し込みたいと思ったらどうすればいいんでしょうか？
申し込みは口頭で行っても法律上は有効ですが、
はい、
後日申し込みをしたかどうかのトラブルが生じやすいという問題がありますので、うん、できるだけ書面で申し込むことをお勧めします。
はい、
書面の様式の例については厚生労働省の無期転換ポータルサイトにも掲載していますので参考にしてください。会社の方にも働く方が書面で申し込めるよう必要な様式を定めていただくことをお勧めします。
ではチェック3、今心配されていること。こちらは新しいルールなので初めは戸惑うこともありそうですね。
はい、 無期転換ルールに対応するための準備には一定の時間が必要ですから、準備不足で間に合わないということがないように、うん、会社の方は今すぐに労働条件の整備など準備を進めていただければと思います。
確かに会社側にも準備は必要ですよね。では手続きの他には何かありますか？
はい、先ほども少しお話しした雇い止めの心配があります、
うん、
会社側は無期転換ルールの条件を満たしている方から申し込みがあった場合断ることができません。その時点で無期労働契約が成立し、次の契約から無期労働契約となります。
契約期間が通算されるのは平成25年4月1日からということは、来年の4月で5年経過しますので、これから本格的に無期転換の申し込み権が発生するんですよね？
その通りです、
うん、
そのため会社側が無期転換ルールを避けるために、無期転換の申し込み権が発生する前に契約を打ち切ってしまうことなどが懸念されています。無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換の申し込み権が発生する前に雇い止めをすることは望ましいものではありませんので、会社の方は慎重な対応をお願いします。
こうもしトラブルになってしまったらどうすればいいんですかね？
はい、全国47カ所の都道府県労働局に無期転換ルールの特別相談窓口がありますので、働く方も会社の方もこちらへご相談ください。特別相談窓口の問い合わせ先は厚生労働省の無期転換ポータルサイトでご紹介しています。他にも無期転換ルールへの対応方法や無期転換の申し込み書の見本など、働く方にとっても会社の方にとってもお役に立つ情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。
では最後にメッセージをお願いします。
平成30年4月から無期転換ルールが本格的に始まります。この機会にご自身の労働契約がどのようになっているのかを確認していただき、希望する方は無期労働契約への申し込みを行ってください。またご家族やお知り合いに該当しそうな方がいらっしゃれば、ぜひこの制度をご紹介いただきたいと思います。
今日のゲストは厚生労働省の大熊俊也さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン、
11月10日から16日まではアルコール関連問題啓発週間です。お酒は冠婚葬祭や懇親の場など私たちの日常生活に身近なものです。アルコールによる影響は体質や性別、年齢などの個人差はあるものの、飲みすぎると健康を害したり依存症になるリスクがあるばかりでなく、暴力や虐待、自殺、飲酒運転事故など様々な問題の原因となる恐れもあります。この機会に改めて飲酒とそれに伴うリスクについて理解を深めましょう。期間中全国各地で啓発イベントなどが開催されます。詳しくは厚生労働省アルコール関連問題で検索してください。お酒は20歳になってから、妊娠中の飲酒はやめましょう。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、
東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元紗友香のウィークリージャパン、今週は何がどう変わるの？無期転換ルールというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、無期転換ルールとは雇用期間に定めのある社員、つまり有期社員の労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合、期間に定めのない労働契約である無期労働契約への転換を申し込むことができるというものです。おさらいに、無期転換を申し込むための要件は3つあります。1つ目、有期労働契約の通算期間が5年を超えていること。2つ目、契約の更新回数が1回以上であること。3つ目、現時点で同じ会社に雇用されていることです。これらの要件を満たしていれば、 申し込みの権利が発生します。無期転換ルールは働く方が自ら会社に申し込まないと適用されません。おさらい3、契約期間の通算は法律が施行された平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約からカウントします。来年4月以降に無期転換の申し込みが可能となる方はたくさんいらっしゃると見込まれています。この機会に自分の労働契約の内容を確認して、希望する方は申し込みをしてください。詳しくは厚生労働省の無期転換ポータルサイトで紹介しています。無期転換サイトで検索すればすぐに見つけることができます。今日いろいろお話を伺って、まだ新しいルールなので知らない方もいたり、最初は難しくて戸惑う方もいらっしゃると思います。でもこのルールを知っていると自分の将来のプランを立てやすくなりますからね。ぜひ知って、そして希望する方は申し込みをしていただきたいなと思います。来週は人生が変わるかもしれない留学についてのお話です。日本の若者が海外留学へ一歩踏み出せるよう支援する飛び立て留学ジャパンという留学促進キャンペーンが始まっています。どのような取り組みをしているのか、実際に留学を経験した方の体験談も交え詳しく解説します。ぜひお聞きください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。